はい、それではお読みいたします。ルカの福音書24章13節から35節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め、十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りで、イエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。それではこのところから心を燃やされここに立つと題して、近藤先生による説教です。
3月11日を前にしました礼拝で説教の箇所を考えていました。今日は何かですね、りょうくんが前にいるのでいつもと違った感じですけれども、でもですね、いつものヤコブ書からのメッセージではなく、このルカの福音書24章からのメッセージを考えました。まあ、この箇所は今年度のテーマ聖句の今年度のテーマ聖句の箇所でもあります。ルカの福音書の24章の32節が1年間掲げられ続けていました。そしてこの箇所は実は 2010年のイースター、つまり4年前のイースターでも開いた箇所です。4年も経ったんだなと改めて思いましたけれども、私はもっとつい最近この箇所から説教したような気がしておりましたけれども、このルカの福音書の24章はイースターの日、イースターの日に起こった出来事を記した箇所です。ルカが記した箇所です。そして特にこの24章の13節から35節まではその中のある人物たち、二人の人物たち、まあ、正確に言うならば三人の人物たちが登場してくる、そんな場面が描かれています。二人というのはイエスの弟子と呼ばれる人物、そしてもう一人はイエス・キリストご自身です。今日はこの箇所からご一緒に学んでいきたいと思います。この二人の弟子と呼ばれる人物たち、一人の名前だけが紹介されています。クレオパという人物、18節にその名前が記されていますけれども、クレオパという人物、まあ、ただですね、弟子と言われていても、いわゆるイエス様の側近とも言われたあの十二使徒、使徒と呼ばれる12人ではありません。まあ、イエス様の一団というのは、まず12人がすぐ、いつもですね、いつも一緒にいる12人がいて、その他にもたくさんの人々が弟子として、まあ、場所によってはそれが70人だったとも言われていますけれども、たくさんの人々がですね、こう弟子としてイエス様に従って行動を共にしていたと思われます。まあ、その12人ではない弟子たちの中の2人が、このクレオパともう1人、ここに登場するこの2人です。なぜ一人分の名前しか紹介されていないのか。まあ、一説によるとこの二人は夫婦だったのではないかとも言われているんです。まあ、夫婦だとすると確かにですね、合点がいく部分がいくつかあります。例えばご主人の名前が紹介されれば、当時このルカの福音書を読んだ人たちは、あのクレオパと奥さん、クレオパ夫妻ねというふうに理解できたのかもしれません。あるいは、まあ、彼らはですね、この場面においてエルサレムからエマオという村に行く途中、途上の場面が書かれているわけですけれども、そしてエマオにたどり着いた後のことも書かれているわけですけれども、おそらくですね、このエマオというのはこの二人の家があった、自宅があった村ではないかとも言われています。エルサレムからエマオにあった自宅に帰る途中の二人、やがてたどり着いたその家で二人は食事をし、そこにイエス様のことも招いて一緒に食卓に着くことになりますから、なるほど、夫婦であるならば自分たちが取る夕食の席にイエス様を招いたというふうにも考えることができます。ともかく二人はエルサレムからエマオという村に向かっていました。どれぐらいの距離だったのか。エルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村と書かれています。11キロメートル、皆さん歩くとどれぐらいでしょうか。あんまりですね、こう歩いたことないですよね。11キロメートル歩くって日常でないかもしれませんけれども、以前ですね、最近やってないですね、にわかにやりたくなりました。ナイトウォークというのが教会学校企画で、あるいは青年会企画だったんですけど、毎回男子しか参加しないというその幻の企画が以前ありました。藤村家から教会まである晩は歩きました。だいたいそれがですね、距離にして20キロぐらいでしたね。教会から藤村家まで20キロ、あるいは小祝農場から、小祝駅から教会まで歩いたこともありましたけれども、それも同じぐらいだったでしょうか。20キロぐらいだったでしょうか。まあ、そう考えるとですね、11キロ半分ぐらいです。ですね。だいたい、まあ、成人が歩くスピードは、先週の走れメロスのように急ぐ理由もなければ、ですね。まあ、メロスは走っていなかったという、その結論でしたけれども、メロスのように急ぐ必要がなければ、まあ、だいたい4キロぐらいでしょうか。普通にこう歩くスピードが4キロぐらい。そうしますと、だいたい今3時間弱ぐらいの道のりということになります。 この二人は自分たちの村に帰る途中、自分たちの家に戻る途中、おそらくだったの、そうだったのではないかと思われますけれども、ともかくこの二人の頭は、この三時間の道のりを歩くにあたって二人の頭はあることでいっぱいだったんです。もういっぱいだったんです、頭の中が。それが14節です。14節にはこのように書かれています。そして二人で、この一切の出来事について話し合っていた。この一切の出来事について、一切の出来事について、主にはこの三日間の出来事についてです、それは。これは日曜日の出来事、まあ、日曜日の午後のことですけれども、その2日前に起こったのがあの十字架刑でした。イエス様の十字架刑からまだ2日しか経っていません。朝9時に刑場に引き出されて、十字架に貼り付けにされ、そして午後3時に生き絶えたと言われるキリストの十字架刑。自分たちが信頼して付き添い続けてきた、付き従い続けてきたイエス様が無残にも殺されてしまった。しかし話はそれだけではありませんでした。24章の一節以降は週の初めの日の明け方、つまりその日の明け方早く、女たちがイエス様が埋葬された墓に向かったところ、そこで御使いが現れて、イエスは生きておられるとそのように告げた。そんな話を女たちが持ち帰ったのです。彼らはその人たちと共にいる、そのところに女たちがやってきて伝えた場面にどうやらいたようです。女たちが告げた。しかしこの二人はそんなニュースを聞いたにもかかわらず、イエス様は復活した、そんなニュースを聞いたにもかかわらず、そのエルサレムからエマオへと逃げるようにして向かっていたわけです。なぜかその理由が書かれています。11節です。今日の箇所の2節前のところ、まあ、使徒たちの反応ですけれども、それは等しくこの二人の反応でもあったと思われます。11節。ところが使徒たちには、この話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。この話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかったというんです。女性の発言権が非常に低かったその時代のことです。でも女性の発言権が非常に低いというだけではありません。にわかに信じられない、イエス様が復活した、御使いが告げたと言われても、彼らの常識で考えるならば、そんなことは到底信じられない。しかし同時に道行く二人の話題はもうこのことでつきっきりなんです。いっぱいなんです。イエス様の十字架のこと、そして今朝の出来事。二人も残念ながらイエス様の復活ということを信じていたわけではないようです。しかしそんな二人に近づいた人影がありました。それはイエス様ご自身だったと告げられています。まあ、ルカはですね、この場面を記すにあたって、後からもちろん書いたものですから、報告をしているものですから、ルカはすぐにこの人物のことをイエスご自身が近づいたと、そのように報告をしていますけれども、でも当のこの二人は気づけないんです。気づけない。まず目で見てもですね、気づけない。それがイエス様だとは気づけない。それだけではなくて、イエス様の声を聞いても気づけない。あれほど一緒にいたはずなのに、 あれほどイエス様の教えを聞き続けてきたはずなのにと、そのようなツッコミが他の弟子たちから入ったかもしれません。なんであなた方は気づけなかったんだ。でもそれが彼らの状況だったんです。一つの言葉で表現されています。16節。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。二人の目が遮られていた。まあ、これは二人の心の内を表す言葉、表現でもない、でもあるのではないかなと思うんです。目が遮られていてイエスだとはわからない。まさかイエスがここにおられるとはわからない。思わない。二人に対してイエス様は質問をされました。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？二人は十字架のこと、復活のことを話し合っていました。復活を信じていたならば、それはもう喜びを持って、喜びとともに話し合っていたはずです。しかしそうではなかったことが、この17節の最後に記されています。すると、二人は、暗い顔つきになって立ち止まった。暗い顔つきになって立ち止まった。溢れていたのは喜びではなく、恐れや悲しみだったんです。そもそもイエス様の復活を信じたならば、エマオに帰ろうとは思わなかったはずです。エルサレムでイエス様は復活されて、復活されたイエス様に女たちがそのことを聞いた。復活されたイエス様はエルサレムにいるに違いない。そのことを信じたならば、エマオなどには帰ろうとは思わずにエルサレムに彼らは留まろうとしたはずです。しかし彼らはエマオへと向かっていました。なぜか。まずは信じられなかったこと、そして同時にエルサレムでは混乱が続いていたと思われます。ペテロが先週もその場面をお話をしましたけれども、裁判の席でイエス様についていった後に、お前もあの男の仲間だろうと疑われ、呪ってで誓ってそうではないと言ったあの場面がありましたけれども、あのようなことがもうエルサレム中で起こっていたと思われます。お前もあいつの仲間ではないか、お前の言葉の訛りはガリレの訛りだまるで残党狩りのようにイエス様の一味使徒たちをはじめとしてそのイエス様の弟子たちが迫害に遭おうとしていた、その混乱があった。そのエルサレムから彼らは逃れるようにしてエマオへと向かっていたと思われます。あなた方が話しているのは何のことですかと尋ねたそのイエス様の言葉に対してクレオパはすぐさま反応します。エルサレムにいながらあなたもこちらに向かっているということは今エルサレムから出発をしたんでしょう。あなたもエルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。まあ、このあなただけがということは他の100人いたら100人知ってますよ。あなただけですよ知らないのは。まあ、驚きとともに彼はそのように答えるんです。都エルサレムは大混乱状態です。ナザレ人イエスのことで。イエス様についてこの後二人は懸命にイエス様に向かって説明をします。まるでですね、ドッキリの番組のようですね。本人がいるのに本人に向かって一生懸命本人のことを説明する。何かこのようないたずらができないかななんてこの箇所を見ると思ってしまうんですけれども、私もですね、どこかに行って自分の身分を明かさずに近藤芳也って知ってますかとこう聞いてみてですね、いろいろとこう何を言うかっていうのを試してみたいなんて思いましたけれども、まあでも全然多分ですね。でもですね、イエス様はまあなんでしょうね、こう相手が本人だって気づかないまま一生懸命説明をするのをイエス様はただ聞かれるんです。 でもですね、本当にこれもイエス様のあり方だと思うんです。ご自身のことをどのようにあなたは知っているのか、そのように神様は絶えず問いかけられます。私たちに問いかけられます。あなたは私のことを知っていますか。この場面においても、まあ二人はイエス様だとは気づかないんですけれども、しかし二人は説明をするんです。ナザレ人イエス、このお方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。もうこのお方はまさに神の子と呼ばれるにふさわしい力のある預言者でした。しかしこのお方は十字架につけられてしまいました。私たちはこのお方こそイスラエルをあがなってくださるはずだ、王としてこのイスラエルをローマ帝国の支配から、ヘロデ王の支配から救い出して新しい国を建ててくださるお方だと信じていたんです。しかし十字架につけられて殺されてしまいました。しかし女たちは報告をしたんです。御使いがイエスは生きておられると告げた。しかも死体が、遺体が見当たらなくなっていたんです。まあ、このようにですね、二人はイエス様に向かってイエス様のことを説明をするんです。それに対するイエス様の反応は、イエス様の応答は何かと言いますと、25節に記されています。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。ああ愚かな人たち、そこまで理解していながら、そこまであのお方には力があると思っていながら、なぜ信じないのですか。あなた方はユダヤ人として聖書の知識があるはずです。聖書では救い主が登場すること、その救い主がしかし殺されてしまうこと、しかし蘇ること、そのことが約束されていたはずではないのですか。今度はイエス様の番です。27節以降、イエス様は、じゃあ27節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の24章の27節、はい。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。はい。時間にしてどれぐらいだったでしょうか。3時間弱の道のり、普通に歩いて3時間弱の道のり、その中の1時間か2時間かだったでしょうか。歩きながらイエス様は聖書を解き明かされたんです。まあ、不思議に思うんです。弟子たちの言葉を聞いて、そしてあなた方はなんて愚かなんだ、なんて心が鈍いんだと言って、そしてイエス様は後にトマスにやるように、ご自身の手のひらについたその釘の跡を見せて、ほら私こそ復活したイエスだと、そのように伝えてもいいはずなのに、あえてイエス様はそれをせずに、この1時間か2時間聖書を説明されたんです。聖書を解き明かされたんです。今も教会に委ねられている技だなぁと、この箇所を見るときに、読むときに思うんです。イエス様ご自身がですね、復活したイエス様ご自身が突然バッと現れて、そしてその姿を表したらば、どんなにですね、こう疑い深い人でも信じることかなんていうことを簡単に思ってしまうんですけれども、でもそうではなくて、イエス様は代々の教会に、あらゆる時代の教会に聖書を解き明かすこと、与えられた聖書を通してこのイエス・キリストというお方について説明を続けること、そのことを委ねられました。 まあ、イエス様もですね、そのように聖書を解き明かされたんです。本当にどんなに豊かな時間であったか。まあ、先週は KGK の春季学校が開かれていましたけれども、私も学生時代に KGK の様々な春季学校や夏季学校と呼ばれるキャンプに参加し、また牧師になった後にもいろいろな形で参加をさせていただいてますけれども、おそらくですね、先週開かれた夏季学校には春季学校においてもメッセージの時間、そして聖研の時間、聖書研究の時間、学生たちが聖書と向き合う中でたくさんのですね、発見がそこにあったことと思うんです。聖研の時間、本当にこう聖書が目の前で紐解かれていくのを経験するときに、そのときにはですね、時間を忘れるんです。1時間、2時間、2時間であったとしても、もう2時間も経っているのか、まあ、そんな感覚があったことを私自身も思い出しますけれども、まあ、この時にもおそらくですね、二人はイエス様の言葉を聞きながら、自分たちも知っていたはずの聖書がさらに解き明かされていく、その中で彼らの心の内に変化が生じたことが後に述べられます。ともかくこの道のり、三人で歩きながらの道のり、28節においては、彼らは目的の村に近づいた、しかしイエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られたとあります。旅人にとって安心して休む場所があるかないかというのは、当時命に関わる問題です。暗闇の中で歩くことは命の危険を意味します。あの良きサマリア人の話の中で、強盗が旅人に襲いかかりました。一人で旅をしているその旅人に強盗は襲いかかりました。ローマ人への手紙の12章でも、旅人をもてなしなさいと命じられています。旅人が安心をして泊まることができるように、まあ、二人はですね、おそらくその配慮もあって、このもう一人自分たちと共に歩いていた旅人を自分たちの家に泊めたと思われるんです。しかし、その夕食の席でのこと、食卓でイエスはパンを取って祝福し、裂いて二人に渡されました。私たちも先週パンを裂きました。最後の晩餐の再現であるかのような、その光景を見た瞬間、彼らの目は開かれ、イエスだと分かったんです。そして不思議なことに、彼らがイエスだと分かったその瞬間に、イエス様は見えなくなったと報告されています。でも二人の内側には大きな大きな変化が生じていました。一年間掲げられた御言葉ですけれども、一緒に声を出して読むのは初めてかもしれません。この24章の32節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の24章の32節、はい。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。心は内に燃えていた。あの歩きながらイエス様が聖書を解き明かし続けてくださった、その時私たちの内側はもうすでに燃え始めていたではないか。内側から湧き上がるものがあったじゃないか。御言葉を聞いている時に目は開かれ始め、そしてパンが裂かれたその時、祝福の祈りの言葉を聞いたその時、二人はそのお方こそが蘇られたイエス様であることに気づいた。しかしその始まりは、聖書を説明してくださって私たちに話してくださっていたあの時ではないか。二人の変化は、 その行動に現れました。明確に現れました。二人はすぐさま立ち上がって出発をしたんです。どこにか、エルサレムにです。このすぐさまという言葉、意識をしているかが記したこの言葉にしっかりと注目をしたいと思うんです。すぐさまです。時はもう夕刻なんです。先ほども言ったように、旅人にとって夜に旅をするというのは命に関わる危険なことなんです。しかし二人は一晩経って朝になってから改めて出発をするではなく、夕方であるにもかかわらず、夜であるにもかかわらず、すぐさま二人は立ち上がってエルサレムへと戻っていったんです。考えてみるならば、エルサレムからエマオにやってきて約3時間の旅をしてきたばかりです。そこをまた帰っていく、愚かにも思えるような、そんな行動です。しかし燃え始めた二人の心はとどまっていくことは許さなかったんです。伝えずにはいられない、エルサレムに戻らなくてはならない。私たちが経験したこのことを、私たちが聞いたことを、教えられたことを、エルサレムに戻って分かち合わなくてはならない。この思いに突き動かされて、彼らはすぐさま立ち上がり出発をしたんです。さて、皆さん、今日はですね、ちょっと普段はしないことなんですけれども、皆さんのお手元に1枚の紙を、 A4 の半分の紙をお配りしました。お手元の紙がありますでしょうか。まあ、今一つ一つのですね、説を確認をしてきたこのエマオ途上のお話、エマオ途上というのはふさわしいタイトルではないかもしれません。エマオ往復ですね、エルサレムエマオ往復というタイトルがふさわしいと思われますけれども、ルカはこの箇所を記すにあたってある特別な技法を用いたんです。まあ、偶然ですね、ルカが記したらば、そういう風になっていた、すごいという話でもなければ、何かですね、ルカが暗号としてそのような形をしたという話でもなくて、著者であるルカが意図を持ってこの出来事を記すにあたり、読者により印象付けるために、当時の文学的な技法を用いて、この箇所をルカは記したんです。どんな技法かというと、それは、キアスムス、日本語で言うと交差平行法と呼ばれる技法なんです。お配りしました紙にまとめたものですけれども、口でもですね、できるだけ説明をしたいと思いますけれども、まあ、それはですね、交差平行法というのは、ある箇所で文章と文章が次々とですね、こう対応しながら進んでいく、そんな技法なんです。この箇所で言いますと、まあ、A から H という番号を振って、アルファベットを振ってまとめてみましたけれども、13節から始まって、そして33節までの箇所、例えば13節の2人の弟子がエルサレムからエマオへと向かった、これは33節の一番最後の二人の弟子はエマオからエルサレムへと戻っていったに対応します。14節の二人は話し合っていた、これは最後から2番目の32節の二人はイエス様と分かった後に話し合った、この場面と対応します。15節16節イエス様が近づいたものの、二人の目が遮られていてイエス様だと気づかなかったという記述は、31節の二人の目が開かれてイエス様だと分かった。で、イエス様は見えなくなったという場面と対応します。17節、イエスは話しかけて二人は立ち止まった。この場面は、29節、30節の二人が願ってイエスが食卓に共に疲れたという場面に対応します。19節、二人は一生懸命イエス様のことを説明しました。27節においてはイエス様がご自身のことを二人に説明をしました。21節では、私たちはこの方に望みをかけていたんだ、 二人は言いました。しかし十字架につけられて殺されてしまったという説明です。26節ではイエス様ご自身が十字架の苦しみについて説明をされました。ごめんなさい、イエス様の十字架の苦しみについて弟子たちがまずイエス様に説明をしたというのが20節でしたね。そして21節、望みをかけていた、でも信じられない。それに対してイエス様は預言者たちを信じない心の鈍い人たち、愚かな人たちとそのように叱責をされました。そして最後の H の部分、22節から24節までは女たちがイエスは生きておられるという報告、そして仲間の何人かがイエス様の死体が見当たらなかったというその報告について記されているんです。見事にですね、こう本をパタンと閉じるとページとページが合わさるように、ルカはこの交差平行法という技法を用いてこの場面を記したんです。ある意味劇的なクレオパたち二人の、この二人の弟子の変化を描くために、劇的なその変化を描き出すためにルカはこの技法を用いたと思われますけれども、ではその変化は何によってもたらされたのか、この二人の変化は何によってもたらされたのか、一番重要な部分というのはこの中心に位置する部分なんです。中心とは一体何か、イエス様の復活なんです。イエス様が蘇られた、イエス様が蘇られた、このことがこの話の中心にあるんです。二人の心は恐れに満たされていました。混乱のエルサレムから逃げるようにして自宅のあったエマオへと向かった二人なんです。めんどくさいことにもうこれ以上関わりたくない、エルサレムなどとっとと後にして自分の家に戻ろう、逃げ帰っていったその二人。しかしその二人に変化をもたらし、再び状況は変わっていなくとも、その混乱のエルサレムへと足を向けさせたものは一体何か、中心にあったのがキリストの復活、イエスは生きておられるというメッセージなんです。このメッセージが聖書の解き明かしによって、そして食卓の祝福とパン先によって明らかにされたとき、二人は変えられた、いや内側がすでに燃やされていたことに気づかされた、そんな二人の変化が劇的に描き出されているんです。二人はたとえ繰り返しになりますけれども、エルサレムの状況は変わらないんです。残党狩りのようなことが行われていて、混乱のまま話題で持ちきり、しかし状況は変わらなくとも、証人としてそこに立つべく二人は立ち上がり使わされていったんです。自分たちは怖い、怖い、恐怖を覚えている、このままエルサレムにいたら自分たちの身が危ない、自分の身が危ない、自分は怖い、このようなことで心を満たされていた彼らの内側に生じたのは、生じた変化は彼らの心の内ということに焦点を当てれば、それはたとえ自分たちの身に危険が迫るとしても、自分たちに与えられたこの希望を分かち合わずにはいられない、自分は自分は自分は自分は面倒なことに巻き込まれたくない、自分は負担を負いたくない、自分はこの命を危険にさらしたくない、ここからいや、この与えられた希望を伝えずにはいられない、分かち合わずにはいられない、このところにこの二人は立たされていったんです。私はクレオパともう一人、この二人の姿と3年前の大震災の後の教会の姿とを重ねるんです、重なるように思われるんです。盛岡聖書バプテスト教会、あるいは今日は芝本留美子さんも共に礼拝を捧げられていますけれども、宮古コミュニティチャーチ あるいは今日午前中に礼拝が捧げられている大船渡聖書バプテスト教会、県内の諸教会、北上の教会、水沢の教会、盛岡南教会、岩手の諸教会だけではありません。宮城の諸教会、福島の諸教会、東日本の各地で、日本中の各地で、あの震災によって一度は恐れに私たちは満たされたはずです。何をしていいかわからない、何もできない、いや私たちは何もできない、負担を負いたくない、困難の中にわざわざ足を突っ込みたくない。しかし諸教会は祈りを重ね、たくさんのボランティアが震災直後に被災地に訪れました。しかしそのボランティアたちも、多くのボランティアたちが去っていきました。単なるかわいそうという思いやヒューマニズムによってはその動機は続かないんです。あるいは自分の利益を確保するために、被災地に関わる様々な事柄、ビジネスによって自分の利益を確保するために被災地に近づいた方々もいました。しかし教会はどちらにも当てはまりません。ヒューマニズムによってでもない、自分たちの利益を確保するためでもない。たくさんの働き人たちが岩手に、この岩手にも移り住んで来られました。なぜか、普通に考えるならば、とどまっていた方がよっぽど安定した生活を送ることができたはずです。あえて被災地での働きに足を踏み込まない、踏み込まなくてもいい、そんな選択もあったはずです。そちらの方が常識的な選択だと思われたはずです。しかしあえて困難の中に立つべく、一人一人の働き人たちが使わされてきました。なぜか、神様によって送り出されたからです。教会は、私たちクリスチャンは、イエス・キリストという希望を知った者として、そこに立ち続けることを促され、押し出され、その働きを続けてきたのではないでしょうか。3年という期間を通して状況は変わったのか。このクレオパたちの場合は3日間という期間でしたけれども、いや、クレオパたちが戻っていった後、彼らはエルサレムに残り続けて、そして証しを続けたはずです。私たちの場合も3年という期間を通して状況は変わったか。変わらないという報告を毎週受けます。いや、むしろ先が見えない状況の中で、もしかすると人々のうちにある絶望はますます深まってきている、このような報告も受け続けます。でも同時に、私たちのうちで深められているものがあるのではないでしょうか。それはキリストにある希望こそが必要とされているという確信です。確信です。クレオパたちの心は内に燃やされました。キリストという希望に対して目が、心が開かれた、その時に彼らの心は内に燃やされ、立ち上がり、そして主が使わされるその場所に証人として使わされていったんです。先ほど礼拝前に練習をした賛美がありました。今日この後歌おうとしている賛美が466番の賛美でした。非常に興味深い賛美だなと思うんです。前半部分は神様の言葉が記されています。私は聞いた、罪にさまよう民の嘆きと叫びを、この世の闇を照らす輝き、誰に光を託そう。2番は、閉じた心に語りかける誰に言葉を託そう。3番は、命のパンで心を満たす誰に招きを託そう。皆さん、この神様の託そう、誰に託そう、この言葉を受け取るのは誰でしょうか。 私たち教会以外にはこの神様の言葉を受け取ることはできないんです。神様の呼びかけに対する応答がこの賛美の中に記されています。私たちも耳を傾けたいと思います。私たちの心を絶えず燃やし、不理解、無理解、耳が閉ざされ、目が閉ざされている、そんな私たちであっても見限ることなく御言葉を語り続け、私たちの目を開き、耳を開き、心を燃やしてくださる、そして招き使わそうとされている、そのような神様に応答をしていきたいと思います。立ち上がり使わされてまいりましょう。この岩手という地に、そして今週も私たちそれぞれが使わされる、それぞれの場所に使わされてまいりましょう。お祈りをしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。クレオパともう一人の弟子の姿、イエス様がそこにおられながら御言葉を語ってくださっているのに気づくことができず、ぼんやりとし眠っているような状態である、その姿、私たちの姿であることを思います。教会の姿であることを思います。しかし神様、一旦あなたに希望が与えられるならば、私たちの心は内に燃えます。主をどうか使わせてください。私たちが何気なく立つそれぞれの家庭であったり、職場であったり、友人のもとであったり、あるいは今週出会うことが許されている方々のもとであったり、神様、あなたが私たちに希望を託し、言葉を託し、光を託し、使わそうとされている、そのことを覚えるものとさせてください。復活の主がすべての働きの主であられます。復活の主が私たちの主であられます。その主に対する信頼を心から歌うものと、また応答を心から歌うものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。